第2編、物件。第1章、相続。第175条、物件の創設。物件は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。第176条、物件の設定及び移転。物件の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。第177条、不動産に関する物件の変動の対抗要件。不動産に関する物件の特措、及び変更は、不動産登記法、その他の登記に関する法律の定めるところに従い、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。第178条、動産に関する物件の譲渡の対抗要件。動産に関する物件の譲渡は、その動産の引き渡しがなければ、第三者に対抗することができない。第179条、今度、第1項、同一物について所有権及び他の物件が同一人に帰属したときは、当該他の物件は消滅する。ただし、そのもの、または当該他の物件が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。第2項、所有権以外の物件、及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は消滅する。この場合においては、前項ただし書きの規定を順用する。第3項、前2項の規定は、占有権については適用しない。第2章、占有権。第1節、占有権の取得。第180条、占有権の取得。占有権は、自己のためにする意思を持って物を所持することによって取得する。第181条、代理占有。占有権は、代理人によって取得することができる。第182条、現実の引き渡し及び簡易の引き渡し。第1項、占有権の譲渡は、占有物の引き渡しによってする。第2項、譲受人または、その代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。第183条、占有改定。代理人が自己の占有物を以後、本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。第184条、指図による占有移転。代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにそのものを占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。第185条、占有の性質の変更。権限の性質上、占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせたものに対して所有の意思があることを表示し、または新たな権限によりさらに所有の意思を持って占有を始めるのでなければ、占有の性質は変わらない。第186条、占有の対応等に関する推定。第1項、占有者は、所有の意思を持って、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。第2項、前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。第187条、占有の承継。第1項、占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、または自己の占有に前の占有者の占有を合わせて主張することができる。第2項、前の占有者の占有を合わせて主張する場合には、その価値をも承継する。第2節、占有権の効力。第188条、占有物について行使する権利の適法の推定。占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。第189条、善意の占有者による果実の取得と。第1項、善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。第2項、善意の占有者が本件の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。第190条、悪意の占有者による果実の返還と。悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、すでに消費し、過失によって損傷し、または収支を怠った果実の代価を償還する義務を。第2項、前項の規定は、暴行もしくは脅迫または隠匿によって占有をしているものについて準用する。第191条、占有者による損害賠償。占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、または損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失または損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。第192条、即時取得。取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。第193条、盗品または遺失物の回復。前条の場合において、占有物が盗品、または遺失物であるときは、被害者または遺失者は、盗難または遺失のときから2年間、占有者に対してそのものの回復を請求することができる。第194条、代価弁済による遺失物の回復。占有者が、盗品または遺失物を、競売もしくは公の市場において、またはそのものと同種のものを販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者または遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、そのものを回復することができない。第195条、動物の占有による権利の取得。家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼い主の占有を離れた時から1ヶ月以内に飼い主から回復の請求を受けなかった時は、その動物について行使する権利を取得する。第196条、占有者による費用の償還請求。第1項、占有者が占有物を返還する場合には、そのものの保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得した時は、通常の必要費は占有者の負担に帰する。第2項、占有者が占有物の改良のために支出した金額、その他の有益費については、その価格の増加が減損する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額または増加額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を供与することができる。第197条、占有の訴え。占有者は、事情から第202条、本件の訴えとの関係、までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。第198条、占有保持の訴え。占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。第199条、占有保全の訴え。占有者がその占有を妨害される恐れがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防、または損害賠償の担保を請求することができる。第200条、占有回収の訴え。第1項、占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、そのものの返還及び損害の賠償を請求することができる。第2項、占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。第201条、占有の訴えの提起期間。第1項、占有保持の訴えは、妨害の損する間、またはその消滅した後1年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から1年を経過し、またはその工事が完成した時は、これを提起することができない。第2項、占有保全の訴えは、妨害の危険の損する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずる恐れがある時は、前項ただし書きの規定を準用する。第3項、占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない。第202条、本件の訴えとの関係。第1項、占有の訴えは本件の訴えを妨げず、また、本件の訴えは占有の訴えを妨げない。第2項、占有の訴えについては、本件に関する理由に基づいて裁判をすることができない。第3節、占有権の消滅。第203条、占有権の消滅事由。 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、または占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。第204条、代理占有権の消滅事由。第1項、代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。第1号、本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。第2号、代理人が本人に対して自己または第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。第3号、代理人が占有物の所持を失ったこと。第2項、占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。第4節、準占有。第205条、この章の規定は、自己のためにする意思を持って財産権の行使をする場合について準用する。第3章、所有権。第1節、所有権の限界。第1巻、所有権の内容及び範囲。第206条、所有権の内容。所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。第207条、土地所有権の範囲。土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上限に及ぶ。第2巻、相邻関係。第209条、臨時の使用請求。第1項、土地の所有者は、教会またはその付近において障壁、または建物を築造し、または修繕するため必要な範囲内で、臨時の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。第2項、善行の場合において、隣人が損害を受けたときは、その賞金を請求することができる。第210条、行動に至るための他の土地の通行権。第1項、他の土地に囲まれて行動に通じない土地の所有者は、行動に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。第2項、地上、河川、水路もしくは海を通らなければ行動に至ることができないとき、または崖があって土地と行動とに著しい高低差があるときも、善行と同様とする。第211条、第1項、前条の場合には、通行の場所及び方法は、道場の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。第2項、前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。第212条、第210条、占有回収の訴えの規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して賞金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、1年ごとにその賞金を支払うことができる。第213条、第1項、分割によって行動に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、行動に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、賞金を支払うことを要しない。第2項、前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。第214条、自然水流に対する妨害の禁止。土地の所有者は、臨地から水が自然に流れてくるのを妨げてはならない。第215条、水流の障害の除去。水流が停滞、その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、工事の所有者は、事故の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。第216条、水流に関する工作物の修繕と、他の土地に貯水、排水または飲水のために設けられた工作物の破壊、または閉塞により、事故の土地に損害が及び、または及ぶ恐れがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕もしくは障害の除去をさせ、または必要があるときは予防工事をさせることができる。第217条、費用の負担についての慣習。前二条の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。第218条、雨水を臨地に注ぐ工作物の設置の禁止。土地の所有者は、直接に雨水を臨地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。第219条、水流の変更。第1項、溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路または福音を変更してはならない。第2項、両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び福音を変更することができる。ただし、水流が臨地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。第3項、前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。第220条、排水のための低地の通水。工事の所有者は、その工事が浸水した場合にこれを乾かすため、または自家用もしくは農工業用の余水を排出するため、公の水流、または下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。第221条、通水用工作物の使用。第1項、土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、工事または低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。第2項、前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。第222条、席の設置及び使用。第1項、水流地の所有者は、席を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その席を対岸に付着させて設けることができる。ただし、これによって生じた損害に対して賞金を支払わなければならない。第2項、対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の席を使用することができる。第3項、前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。第223条、境界標の設置。土地の所有者は、臨地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。第224条、境界標の設置及び保存の費用。境界標の設置及び保存の費用は、相邻者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の公共に応じて分担する。第225条、衣装の設置。第1項、2棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空き地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に衣装を設けることができる。第2項、当事者間に協議が整わないときは、前項の衣装は、板塀または竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ2メートルのものでなければならない。第226条、衣装の設置及び保存の費用。前条の衣装の設置及び保存の費用は、相邻者が等しい割合で負担する。第227条、相邻者の1人による衣装の設置。相邻者の1人は、第225条第2項、協議が整わない時の衣装の設置に規定する材料より良好なものを持ち、または同項に規定する高さを増して衣装を設けることができる。ただし、これによって生じる費用の増加額を負担しなければならない。第228条、衣装の設置等に関する慣習。前三条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。第229条、境界標等の共有の推定。境界線上に設けた境界標、衣装、障壁、溝及び堀は、相邻者の共有に属するものと推定する。第230条、第1項、一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は適用しない。第2項、高さの異なる2棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。ただし、防火障壁については、この限りでない。第231条、共有の障壁の高さを増す工事。第1項、相邻者の1人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、事故の費用で、必要な工作を加え、またはその障壁を改築しなければならない。第2項、前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。第232条、前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その賞金を請求することができる。第233条、 竹木の枝の切除、及び根の切り取り。第1項、臨時の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。第2項、臨時の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。第234条、境界線付近の建築の制限。第1項、建物を築造するには、境界線から 50cm 以上の距離を保たなければならない。第2項、現行の規定に違反して建築をしようとするものがあるときは、臨時の所有者は、その建築を中止させ、または変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、またはその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。第235条。第1項、境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓または縁側、ベランダを含む、事項において同じ、を設けるものは、目隠しをつけなければならない。第2項、前項の距離は、窓または縁側の最も臨時に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。第236条、境界線付近の建築に関する慣習、前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。第237条、境界線付近の掘削の制限。第1項、井戸、用水ため、下水ため、または肥料ためを掘るには境界線から2メートル以上、池、穴蔵または信用ためを掘るには境界線から1メートル以上の距離を保たなければならない。第2項、導水管を埋め、または溝もしくは掘りを掘るには境界線からその深さの2分の1以上の距離を保たなければならない。ただし、1メートルを超えることを要しない。第238条、境界線付近の掘削に関する注意義務。境界線の付近において前兆の工事をするときは、土砂の崩壊または水、もしくは溺液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。第2節、所有権の取得。第239条、無主物の帰属。第1項、所有者のない動産は所有の意思を持って占有することによってその所有権を取得する。第2項、所有者のない不動産は国庫に帰属する。第240条、遺失物の習得。遺失物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後、3ヶ月以内にその所有者が判明しないときは、これを習得した者がその所有権を取得する。第241条、埋蔵物の発見。埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後、6ヶ月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有するものの中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。第242条、不動産の符号。不動産の所有者は、その不動産に従として符号した者の所有権を取得する。ただし、権限によってそのものを付属させた他人の権利を妨げない。第243条、動産の符号。所有者を異にする数個の動産が、符号により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに株の費用を要するときも、同様とする。第244条、符号した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その符号のときにおける価格の割合に応じてその合成物を共有する。第245条、コンマ。前2条の規定は、所有者を異にするものがコンマして識別することができなくなった場合について順用する。第246条、加工。第1項、他人の動産に工作を加えたもの、以下この条において、加工者という、があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。第2項、前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。第247条、符号、コンマまたは加工の効果。第1項、第242条、不動産の符号、から前条までの規定によりものの所有権が消滅したときは、そのものについて損する他の権利も消滅する。第2項、前項に規定する場合において、ものの所有者が合成物、コンマ物または加工物、以下この項において合成物等というの単独所有者となったときは、そのものについて損する他の権利は、以後その合成物等について損し、ものの所有者が合成物等の共有者となったときは、そのものについて損する他の権利は以後その持ち分について損する。第248条、符号、コンマまたは加工に伴う賞金の請求。第242条、不動産の符号、から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第703条、不当利得の返還義務、および第704条、悪意の受益者の返還義務との規定に従い、その賞金を請求することができる。第3節、共有。第249条、共有物の使用。各共有者は、共有物の全部について、その持ち分に応じた使用をすることができる。第250条、共有持ち分の割合の推定。各共有者の持ち分は、相等しいものと推定する。第251条、共有物の変更。各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。第252条、共有物の管理。共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持ち分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。第253条、共有物に関する負担。各共有者は、その持ち分に応じ、管理の費用を支払い、その他、共有物に関する負担を。第2項、共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は相当の賞金を支払ってそのものの持ち分を取得することができる。第254条、共有物についての債権。共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定証券人に対しても行使することができる。第255条、持ち分の放棄及び共有者の死亡。共有者の1人がその持ち分を放棄したとき、または死亡して相続人がないときは、その持ち分は他の共有者に帰属する。第256条、共有物の分割請求。第1項、各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。第2項、前項ただし書きの契約は更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。第257条、前条の規定は、第229条、境界表等の共有の推定に規定する共有物については、適用しない。第258条、裁判による共有物の分割。第1項、共有物の分割について共有者間に協議が整わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。第2項、前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、または、分割によってその価格を著しく減少させる恐れがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。第259条、共有に関する債権の明細。第1項、共有者の1人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その明細に充てることができる。第2項、債権者は、前項の明細を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。第260条、共有物の分割への参加。共有物について権利を有する者、および各共有者の債権者は、自己の費用で分割に参加することができる。第2項、前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。第261条、分割における共有者の担保責任。各共有者は、他の共有者が分割によって取得したものについて、売り主と同じく、その持ち分に応じて担保の責任を負う。第262条、共有物に関する証書。第1項、 分割が完了したときは、各分割者はその取得したものに関する証書を保存しなければならない。第2項、共有者の全員、またはそのうちの数人に分割したものに関する証書は、そのものの最大の部分を取得したものが保存しなければならない。第3項、全項の場合において、最大の部分を取得したものがないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。協議が整わないときは、裁判所がこれを指定する。第4項、証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。第263条、共有の性質を有する入合権。共有の性質を有する入合権については、各地方の慣習に従うほか、この説の規定を適用する。第264条、準共有。この説の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。第4章、地上権。第265条、地上権の内容。地上権者は、他人の土地において工作物、または畜牧を所有するため、その土地を使用する権利を有する。第266条、地代。第1項、第274条、小作料の減免、から第276条、英語作権の消滅請求までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。第2項、地代については、全項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。第267条、送輪関係の規定の準用。前章第1節第2巻、送輪関係の規定は、地上権者間、または地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第219条、境界標等の共有の推定の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。第268条、地上権の存続期間。第1項、設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者はいつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、1年前に予告をし、または期限の到来していない1年分の地代を支払わなければならない。第2項、地上権者が全項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は当事者の請求により、20年以上50年以下の範囲内において、工作物または畜牧の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。第269条、工作物等の宗教と。第1項、地上権者はその権利が消滅したときに、土地を現状に復してその工作物または畜牧を宗教することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は正当な理由がなければ、これを拒むことができない。第2項、全項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。第269条の2、地下または空間を目的とする地上権。第1項、地下または空間は工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。第2項、全項の地上権は、第三者がその土地の使用、または収益をする権利を有する場合においても、その権利、またはこれを目的とする権利を有するすべてのものの承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用、または収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。第5章、英語作権。第270条、英語作権の内容。英語作人は、小作料を支払って他人の土地において工作または牧畜をする権利を有する。第271条、英語作人による土地の変更の制限。英語作人は、土地に対して、回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。第272条、英語作権の譲渡または土地の賃貸。英語作人は、その権利を他人に譲り渡し、またはその権利の存続期間内において工作もしくは牧畜のため土地を賃貸することができる。ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。第273条、賃貸借に関する規定の準用。英語作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。第274条、小作料の減免。英語作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除または減額を請求することができない。第275条、英語作権の放棄。英語作人は、不可抗力によって、引き続き3年以上全く収益を得ず、または5年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。第276条、英語作権の消滅請求。英語作人が引き続き2年以上小作料の支払いを怠ったときは、土地の所有者は、英語作権の消滅を請求することができる。第277条、英語作権に関する慣習。第271条、英語作人による土地の変更の制限、から前条までの規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。第278条、英語作権の存続期間。第1項、英語作権の存続期間は、20年以上50年以下とする。設定行為で50年より長い期間を定めたときであっても、その期間は50年とする。第2項、英語作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から50年を超えることができない。第3項、設定行為で英語作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、30年とする。第279条、工作物等の宗教と。第269条、工作物等の宗教との規定は、英語作権について準用する。第6章、地域権。第280条、地域権の内容。地域権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の名義に供する権利を有する。ただし、第3章第1節、所有権の限界の規定、公の秩序に関するものに限る、に違反しないものでなければならない。第281条、地域権の不自由性。第1項、地域権は、用益地、地域権者の土地であって、他人の土地から名義を受けるものを言う。以下同じ、の所有権に重たるものとして、その所有権と共に移転し、または用益地について損する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。第2項、地域権は、用益地から分離して譲り渡し、または他の権利の目的とすることができない。第282条、地域権の不可分性。第1項、土地の共有者の一人は、その持ち分につき、その土地のために、またはその土地について損する地域権を消滅させることができない。第2項、土地の分割またはその一部の譲渡の場合には、地域権は、その各部のためにまたはその各部について損する。ただし、地域権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。第283条、地域権の自己取得。地域権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、自己によって取得することができる。第284条、第1項、土地の共有者の一人が自己によって地域権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。第2項、共有者に対する自己の中断は、地域権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。第3項、地域権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について自己の停止の原因があっても、自己は、各共有者のために進行する。第285条、用水地域権。第1項、用水地域権の省益地、地域権者以外のものの土地であって、用益地の名義に供されるものを言う。以下同じ、において、水が用益地及び省益地の需要に比して不足するときは、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その財を他の用途に供するものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。第2項、同一の省益地について数個の用水地域権を設定したときは、後の地域権者は、前の地域権者の水の使用を妨げてはならない。第286条、 消益地の所有者の工作物の設置義務と、設定行為または設定後の契約により、消益地の所有者が自己の費用で地域権の行使のために工作物を設け、またはその修繕をする義務を負担したときは、消益地の所有者の特定証券にも、その義務を負担する。第287条。消益地の所有者は、いつでも、地域権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地域権者に移転し、これにより前上の義務を免れることができる。第288条。消益地の所有者の工作物の使用。第1項。消益地の所有者は、地域権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために消益地の上に設けられた工作物を使用することができる。第2項。前項の場合には、消益地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置、及び保存の費用を分担しなければならない。第289条。消益地の自己取得による地域権の消滅。消益地の占有者が取得事項に必要な要件を具備する占有をしたときは、地域権は、これによって消滅する。第290条。前条の規定による地域権の消滅事項は、地域権者がその権利を行使することによって中断する。第291条。地域権の消滅事項。第167条第2項、債権、または所有権以外の消滅事項に規定する消滅事項の期間は、継続的でなく行使される地域権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地域権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。第292条。用益地が数人の共有に属する場合において、その一人のために事項の中断または停止があるときは、その中断または停止は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。第293条。地域権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが事項によって消滅する。第294条。共有の性質を有しない入り合い権。共有の性質を有しない入り合い権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を順用する。